今宵は山田、先週に引き続き第2弾ということで、今夜のゲストも山口大学総合科学実験センター教授の真野純一さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生、この番組始まって以来です。
あ、そうですか。
はい、初めてです。2週にわたってお話を伺うの、まあ、それだけとてもまあ我々の生活にも密着しているようなお話だと思うんですね。前回はちょっといろいろと植物の環境ストレスと活性酸素なんていうことで先生が研究なさっているお話も伺ってきたんですけど、その中で気になるのが活性酸素という言葉だと思うんです。もう私もそうだし、はい、多分聞いていらっしゃる方々も活性酸素って聞くとやはりちょっと耳が、
そうですね、ダモになっちゃう。テレビでもよくいろんな健康番組で ね、
ありますよね、
話題になってますので、ね、はい、
でも昔からあったでしょうが、ここ10年ぐらい特になんだかこう放送であったり、それから書籍であったり、この活性酸素っていう言葉が並ぶようになってきましたよね。
そうですね、まあもちろんそれは研究の分野でですね、やっぱりかなり活性酸素のことが分かってきたっていうことが、うん、大きいと思うんですね。でいろんな生き物、まあ、その動物でも植物でもそうなんですけど、調子が悪くなる時って活性酸素がやっぱりよく出る。
あ、
でそれで体が、まあ、いわゆる錆びつくっていう細胞がですね、
うん、
っていうようなことが、まあ、いろんな生物で共通して起こってるんですよね。ですからそれが、まあ、本当にありとあらゆる生物学の分野で、うん、もう皆さんが認識するようになってきたので、うん、それで、まあ、活性酸素のことは、まあ、よく分かるようになってきて、
ね、
情報が増えてきたと。
一気に悪者になったわけですね。
そうですね。
はい、まあ、そんなお話で今夜も、真野先生にいろいろとお話を伺っていきたいと思います。まあ、2週に続いてですけれども、どうぞよろしくお願いいたします。今宵は山大、先週に引き続いて第2弾、山口大学総合科学実験センターの真野教授にお話を伺っておりますけれども、先生、前回もお話は伺ったんですが、多分今夜初めてという方もいらっしゃるかと思うんですね。この山口大学での総合科学実験センターというのはどういうところで、一体どんなことをなさっているのか、簡単にお話いただいていいですか。
はい、まあ、センターといいましても、これは建物がいくつもあってですね、
うん、
で、いろんな研究のサポートする、そういう部門なんです。で、吉田キャンパスメインの、キャンパスと、それから、小串キャンパスですね、医学部のある小串キャンパスにそれぞれの施設があります。で、遺伝子の研究をサポートする遺伝子研究施設、それから、実験動物の飼育をサポートするような、生命科学実験施設、あるいは、高度な化学分析をサポートする機器分析実験施設、それから私が担当しておりますのは放射線を使った実験を担当するようなアイソトープ実験施設のようなものですね、はい、そういった施設がですねあるわけで、それで、まあ、それぞれの学部の先生方が研究をされる、あるいは大学院生が研究されて、まあ、その高度な機械、高価な機械使いたい、あるいはその実験技術を習いたいっていう時にですね、私たちはサポートする、来ていただいて、でそこで実験していただく、
はい、
そういう、まあ、研究支援をやっているところです。
なるほど、
はい、
もう本当に最先端の技術がそこに集約しているというような話もありましたね。これからもなんか期待するものが今からもますます出てくるという話もありましたものね。
はい、次世代シークエンサーというですね、非常に期待し、我々も期待している、非常に高速の遺伝子解析装置が今度入りますので、これによって、まあ、山口大学の生物学研究というのはかなり進展するというふうに期待しています。
先生もますます楽しみになさっているということなんですよ ね。さあ、そんな本日お越しいただいた総合科学実験センターの、まあ、先生でいらっしゃる真野先生なんですけれども、ご専門が先ほどのその話もあった植物生理学ということで、植物についていろいろと研究なさっているわけですよね。前回環境ストレスということで植物もストレスを感じているというお話をいただきました、
はい、
ちょっとある意味意外でした。
そうですね、まあ、皆さんなかなか植物とストレスと結びつかないと思うんですけども、はい、まあ、やはりいろんなその気候の変化とかですね、うん、温度の変化、それから水が足りない、多すぎるっていう、そういうのを全部ストレスっていうふうに考えて、
は
い、まあ、それがその植物の農業生産にも大きく影響するし、うん、あるいはその植物がそういうことに耐えて生きてること自体が面白いっていう考え方もあるんですね。そこを研究しようっていうのが、まあ、 植物生理学の中でも環境ストレス研究の、まあ、分野なんですね。
なるほどね、はい、それでまあね、この活性酸素の話があったんですけれども、まあ最近本当活性酸素って聞くだけで悪者でね、で人間の体の中だけだなんて感覚であったらば、そうではなくて植物の方がよっぽど活性酸素をたくさん溜め込むっていうお話でしたよね。
まあ溜め込まないんですけども、
溜め込まない、はい、出してるんですよね。
だから出すというか作っちゃうんですね、中で。
はいはい、
まあ、活性酸素ができるのは必ず細胞の中でできます、
うん、
で生きてる限りはどうしても酸素を吸ったりとか、まあ、植物も酸素を出してるんですけど、酸素を吸ったり出したりする酸素のあるところでは必ず活性酸素ができるんですね、うん、で植物はその葉っぱに光が当たると酸素を出しますよね、うん、ということは中の酸素たくさんあるわけです、
はい、
でそれで、光っていうのもエネルギーの塊ですから、うん、エネルギーと酸素が結びつくと活性酸素ができるんですね、
はい、
うん、ですから植物の葉っぱの中っていうのはこの人間の体の中の100倍とか1000倍ぐらいの速さでですね、活性酸素がどんどんどんどんできてるんですね、はい、まあ、だけどそれは植物はもうできたら困るので、
うん、
たくさんあるビタミンで、ビタミン C ですよね、主にビタミン C で消してる、まあ、それで植物で生きてると
なんですよね。でも先生、そうやって聞くとやっぱり活性酸素って本当に悪いやつですよね。
これはね、多ければ当然悪いです、
うん、
はい、ものが錆びるっていうのが、
うん、
まあ、一番よく言われる言い方なんですけど、酸素が結びついちゃうんですね。でそうすると私たちの体を作ってるタンパク質でも、うん、それからまあ、DNA 遺伝子でそうですけど、はい、そういうのは全部こう変な形になっちゃう、
うんうん、
で使い物にならなくなるっていうことですよね、うん、でそれを起こしやすいのが活性酸素なので、これはたくさんできるとどうしてもですね、うん、やっぱりその病気になったり、うん、あるいはまあなんかこう、がんみたいなですね、うん、遺伝子の病気になったりとかそういうことは起こりますね、
はい、
はい、
でも先生なんだかちょっとお話の中にそう悪いやつでもないぞっていう話を聞いたんですけれども、
ね、結局ですね、活性酸素の研究はやっぱり 毒だっていうところからずっと始まってきてるんですね、うん、それはもう最初にそういうことを言い出したのも何十年も前の人たちなんですけど、うん、で、だんだんだんだん大事なことが分かってくるとですね、じゃあ活性酸素もっとその、微量だったらどうなるのかって研究が進むわけですよね、
はい、
で減らして減らして減らしてっていうような実験をしていくとですね、
うん、
これ、活性酸素ってちょっとないといけないんじゃないかっていうようなですね、
はい、
ことを、まあ、に気がつく人たちが、まあ、出てきたわけですよね。これはだいたい20年ぐらい前ぐらいから、
うん、
1990年代ぐらいからですね、少しずつそういう研究が出てきたんですね、うん、で、まあ、21世紀になってそれは割と専門家の間では一般的になってきてます。例えばその細胞分裂、細胞って分裂して増えていくわけですけど、細胞分裂する時のきっかけになるのが活性酸素なんだと、
うん、なるほど、
これもう一つのきっかけですけど、分裂するってすごくややこしいことが起こるので、うん、でまあ、そのいろんなややこしいことの中の一つにですね、活性酸素が入ってるんだと、
うん、
でこれが働くことによって分裂がうまくいくっていう話ですとか、
は
い、あとはその細胞っていうのはホルモンを受け取ってですね、うん、でそれでその細胞の姿を変えたりとか、まあ、調子を変えたりとか働きを変えたりっていうことをよくしてるんですけど、うんうん、特に植物ホルモンの場合はですね、植物ホルモンを受け取って細胞が活性酸素にして、それで、次の仕事をするというように、
うん、
そこに間に活性酸素が入っているというようなことですね、もうこの本当に10年ぐらいです、うん、の間にすごくたくさんデータが出てきてるんです ね、
なるほどね。
ですから活性酸素っていうのはないと困るんですね、逆に言うと、うん、そういう意味では
そういうことですよ ね、 ね、まあ、要は多すぎては悪い仕事をするけれど、ある程度のものだったらちゃんとい
い
役目を果たすと、
だから必要なところで必要なだけ作られるっていうような仕組みになってる。
でもそれをなかなか維持するっていうのは大変ですね。
そうですね、
さっそとここで曲を聴かせていただいてまたお話しようと思いますけれども、今夜もまたブラジル音楽ですか。
そうですね、今日はですね、ブラジルのミュージシャンの曲で、フェイティオ・デ・オラッサ。
今宵は山大、先週に引き続き今夜も山口大学総合科学実験センターから真野純一教授にお越しいただいてお話を伺ってまいりましたけれども、活性酸素の話とか植物の環境ストレスの話というのも本当に意外で面白かったんですが、先生この研究をですよ、学生たちにどういうふうにこう教育をするというか、学生たちが学んでいけばいいんですか？
そうですね、研究するっていうことって本当に答えのない世界なんですね、で活性酸素のこと話にしてもですね、もちろんその最初に何十年前に活性酸素が毒だって言い出した頃には誰も信じなかったんですよ。それをやっぱり地道にですね、データを積み重ねていくことによって今ではみんながそれを信じてるわけですね、でそれは、で先ほどちょっと話もしましたけど、活性酸素今度はやっぱりちょっとはいるんじゃないかって話、最初は誰も信じないわけですよこれを。でだけどやっぱりデータ積み重ねていくと、新しくこう物の見方が変わっていくんですね、ですからこれは常に起こっていることで、今のその現時点の研究の知識っていうのはあくまで仮のものなんですよ、で常にこう新しいものができてきて、そして物の見方が10年ぐらい変わっちゃうんですね、でそれをやってるのは僕らの研究なんですね、だから大学で研究するっていうのはいわゆるその教科書を書き換えるっていうことを目的やってるわけです。
なるほど。
実はですね、でそこに1枚加わってほしいというのがその、でやっぱり学生さんにその習うことだけが全てじゃないんだよっていう体験をしてもらいたいっていうことなんですね、で何か新しいことを見つけるとですね、今までどれだけ知らなかったかが分かるんですよ、でそれはなんていうかすごく得難い経験であって、これ活性酸素でも植物でも何でもいいんですけど、素材をそういうものを素材にしてですね、で学生さんにその新しいものを新しい世界を見るっていう経験をしてもらいたい。
なるほど。
そうすると、なんていうかこれは研究に限らずですね、やっぱりこれから生きていくときに、人生でもその自分の中の可能性でもやっぱりもっと発掘できるものがいっぱいあるっていう、そういうそのなんていうか一遍経験をしてもらえるんじゃないかなっていうのが、大学で研究をやって教育に役立てるって意味だと思ってるんですね。
なるほどね、大学には教科書で学びに行くのではなくて、そこに新たにまた付け加えるものを研究して新たな世界へ一歩踏み出すために行くわけですよね。
そうですね。
なるほどね。で先生のところで今日話を聞いてね、先生の実験とかその先生の研究を自分も学びたいって思ってらっしゃる学生さんたちは、先生山口大学の場合はどちらに受験をすればよろしいんですか？
そうですね、私は農学部の研究を教育を担当しておりますので、農学部の生物機能科学科に入学された学生さん の、卒業論文の指導とか、授業もですけども担当しておりますので、ぜひ、
ですね、
おいでください。
ただのお勉強だけではなくて、今日もお話 先週からお話を伺って、とっても先生穏やかな、さすがやっぱり植物を扱ってらっしゃるというか研究なさってるのでとっても穏やかな方のようにお見受けをしたんですよね。ではぜひ生徒さんたちと学生たちもその先生の穏やかな、そのなんか人間性に触れるだけでもなんかとってもいいお勉強になるんじゃないかなって私思ったんですけれども。
恐縮です
、だからぜひですね、興味のある方ね、山口大学農学部を受験していただいて、
生物機能科学科ですのでよろしくお願いします、
しっかりと調べてですね、先生のもとにたどり着ければいいなというふうに思いますね。じゃあここで曲を書かせていただきましょうか、お別れにというか最後におかけする曲なんですが、先生、
ちょっと古いんですが、ビートルズのヘイジュード。
いいですね。もう本当に2週に続いて先生にご出演いただいていろんなお話を伺ったんですけれども、もうね時間もあれなんですけれども、最後に先生少しプライベートのお話が伺えるといいなと思っているんですけど、もう先生穏やかな感じでいらっしゃるのであまりスポーツなどはなさらないのかなと思うんですけれども。
そうですね、
いかがなんですか？
いや最近ちょっとランニングを始めまして。
走ってらっしゃる？
はい、そうですね。
それはご近所ぐるぐるみたいな？
はい、日頃はちょっと走って、時々大会に、10キロとかそのくらいなんですけど。
そうなんですか、はい、お一人で？
あのうちの奥さんが始めたんですよ実は、はい、それでまあそれに付き合って始めたという。
あら素敵なことですね走られる、
はい、
やはり走られるようになってからは体力的には
そうですね、まあそんなに真面目に練習しない方なので、
うん、
体力がめきめき上がったかというとそうでもないんですけど、
うん、
ただその歩くのが苦でなくなったとかですね、
いいことです
ね、階段登るの苦でなくなったとか、うん、そういうのありますね。
なるほどね。
それとあの走った後ってすごく気持ちいいんですよ、
はい、
あのなんていうか体の中から変なものが全部抜けていく感じがあって
毒素が全部出て
きちゃって、そうそう、それはすごく、うん、あの爽快感っていうのはやっぱりちょっと他にない感じですね。
あの走ってらっしゃる方って必ず皆さん同じようなことをおっしゃいますよね、うん、やっぱそれが魅力なんですよね。
そうですね、
うん、大学の先生も走ってらっしゃる方結構いらっしゃいますね。
結構いらっしゃいますね。
現場で出会うことないですか大会で。
あります
そういう、ね、あなたもみたいな、
は
い、そうなんですか、でもなんか穏やかなその、雰囲気とはまたちょっと違って意外でした。
そうですか、
音楽もまあ、今夜もまたその前の週もブラジル音楽かけてくださいましたけれども、ジャンルは
まあ割と広いんですけれども、そうですね、ラテン系というか、まあ、ブラジル、中米あたりの音楽結構好きですね。
それも意外ですよ先生やはりなんかすごく穏やかな方なので静かな曲がお好きなのかと思ったらリズミカルな曲がお好き。
そうですね、なんか、うん、まあ共鳴するものがありまして、
共鳴するものがある
よくわからないんですけど、はい、
南の生まれですか。
いや生まれは島根県です。
島根県、
はい、島根県沖ノ島っていうところですけどご存知ですかね。
あの沖ノ島のご出身なんですか。
はい、
あそうですか、はい、あらでも沖ノ島って結構優秀な方が出てらっしゃるんですね。なんか前にも沖ノ島出身っていう方のお話を伺ったことがあるんですけど。じゃあそっか、沖ノ島で自然に触れてやはりこの植物に興味を持たれたり。
そうかもしれませんね。
何かね、やっぱりこう生まれた環境がそうさせてるのかもしれないです ね。
そうですね。
でもそれとラテン系っていうのはちょっとなんだかね不思議な感じがしますけれども、
まあ遠い祖先でつながってるのかもしれない。
あそうかもしれないです。なるほどね。いやでも意外でした。でもそういういろんな面を持っていらっしゃる先生だからこそ、もうぜひ学生の方々にもですね先生のもとを訪ねていただいて、でいろいろと勉強もしてくださったら、勉強だけじゃなくっていろんな意味で、ね、知識が広がってくるんじゃないかと思って。そうですね、先生なかなかこうちょっと興味深くてですね、まだまだたくさん、もしかしたら噛めば噛むほど味が出るタイプではないかなというふうに。
そうかもしれません、まあ、学生も突っ込んでくれたら僕も結構面白いこと言えるかもしれない
です。そうですか、
はい、
じゃあこれを聞いてらっしゃる大学、山口大学の学生さんも、それから今から受験をね、いろいろ考えてらっしゃる学生さんたちもぜひですね今日は参考にしていただいて、よかったらぜひ先生のところへね足を運んでいただいて、そして先生の元でねいろいろとまた研究を、
ね、
広げていただけるといいですね。
そうですね、
まあ、でも本当にわがままを言いまして、先週と今週2週お付き合いをいただきました。本当にどうもありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
今後の活躍をお祈りしております。
ありがとうございます。